皆さんごきげんよう。ラブフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。7月も後半、暑さが日に日に増していきますね。この季節になるとふとした瞬間に人から人へ渡るものの暖かさを思い出します。私は今年は畑もね、本格的にしておりますので、田んぼもね手伝ったりとかしたりとかして、そうするとねお野菜がたくさん取れるんですよね。今年はね、きゅうりにゴーヤに、そしてお茄子、そして万願寺とかね、もういろんなお野菜がね取れたりとかして、近所の人に持って行ってあげたりとかもらったりとかね、そんなこともすごく多くなりました。またね、昔田舎の祖母の家に遊びに行くと、近所の方が採れたての野菜やスイカを持ってきてくれたりとかね、今年も甘くできたから食べてみてって、そんな一言が添えられた夏の贈り物です。当時はね、深く考えずに受け取ってましたけれども、今思えばそこには気持ちが宿っていたように思います。けれど現代では欲しいものはお金で簡単に手に入ります。ネットで注文すれば翌日に届く、便利だけれども、そこに人のぬくもりは少し薄れてしまったのではないかなと思ってます。今日はそんな豊かさや信頼について、アダム・スミスの言葉をヒントにお話ししていきたいなと思っております。さて、いつもの参りましょう。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は小暑、本格的な暑さの前段階です。最近ではどこでもクーラーがねとてもよく効いているので、この温度差もしんどいですよね。うちの場合は里山ですので、朝晩はとても冷えます。仕事を終えた時に、都会ですと本当にまだ暑いんですけれどもね、これ排熱かな。そして家に帰ってくるとね、ひんやりと涼しい。この温度差もね相当なものですね。涼しいからクーラーもかけないので排熱も出ない。それが自然の涼しさで気持ちいいんですよね。温度差ってこう自律神経のね管理に大変ですけれども、体調を壊されませんようにしてくださいね。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。今の期間は鷹、すなわち技を学ぶという時期です。鷹の幼鳥が飛び方を、ね、学習する頃だという意味なんですが、まあ鷹を見ることも本当にないですよね。私はね山暮らしなのでね、少しは鳥や植物に触れることも多くて、まあ触れるって鳥には触りませんけれども、それでもねトンビは飛んでますけど鷹は見ないですね。最近はねツバメの幼鳥がね突出だったりとか、まあ今年はねうちのベランダには来ませんでしたけれどもね、でもそんなね幼鳥が飛ぶ練習してるなんかもね見ることができたりとかねしますね。さて関西では祇園祭りや天神祭りの時期でもあるんですけれども、一年で一番暑い時期に近づいてまいりました。さて今日の話題はですね、古市憲寿さんの10分で名著という本を読んで、アダム・スミスさんの章にね、心を動かされたので、そのお話をしてみようかなと思っております。野原慎二さんがこう解説してるんですね。物をもらったりあげたりする人間関係は道徳的な信頼関係がないと成り立たない。だから昔は人はエゴを抑えていた。でも他人との関係をお金に置き換えると利己的に振る舞っても欲望を最大限に解放できる。資本主義はそのシステムだから今のように利己的な世の中になった というふうにね書かれている部分がありまして、これをね読んでね私は思いました。今の時代ね、欲しいものは本当に簡単に手に入ります。お金さえ出せば手に入ります。ネットで注文すれば翌日には届くし、100円ショップに行けば必要なものはそうでないものも気軽に買えてしまう。便利さの裏側でありがとうとかどうぞという気持ちがどこかで置き去りにされてはいないでしょうか。アダム・スミスの2つの名著というのがね、国富論っていうのと、まあ、これは経済の仕組みをね、国富論なんですけど、あと道徳感情論で人の心を語っております。まあ、国富論というので有名な見えざる手というお話も有名なんですけれども、市場に任せればそれぞれ利己的な行動が全体の富を増やす方向へ自然に導かれるという考え方なんですけれどもね。けれど彼はねこうも書いてます。社会を支えるのは見えない共感の力であると。そしてね、そこで思ったのが便利さの代償なんですけれども、私たちは便利さの代わりに人と人との間のあったぬくもりや信頼を少しずつ失ったのではないかなというふうに思いました。アダム・スミスは経済学者でありながらそのことに気づいていたんですね。だからこそ彼は道徳感情論で公平な第三者の視点を持つことの大切さを語ったんですね。まあ、今日はねこんなお話をねしてみたいと思いました。まあ、100均で本当にね便利で物が買える時代になって、家にどれだけほどのねボールペンがあるんでしょうね。一人で暮らしているのにたくさんのボールペン、一人で暮らしているのにたくさんのハサミ、どうですか皆さん。さて今日はね、こんなお話をしてみようと思っております。ラップオールシングス、この後は CM を挟んで今日の一曲に続き、番組後半ではアダム・スミスが見抜いた共感の経済、欲望を超えて見える豊かさというテーマでねお送りしたいと思っております。素敵な30分を。ラップオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはホセ・フェリシアノのラ・ウルティマ・ノッチェでした。これはね、もうずいぶん前になるんですけども、東京のライブでね、このアレンジで私が歌ったことがあるアレンジなんですね。ちょっとお気に入りのアレンジなんですけれども、久しぶりに聞いてみたいなと思って今日はかけてみました。さて今日はね、本当の豊かさって何だろうということでねお話ししております。本当の豊かさってお金でしょうか、物でしょうか、それとも心でしょうか。まあ資本主義の光と影ということでね、前半お話ししたアダム・スミスは国富論で市場の力を称賛しながらも、人間の心が持つ弱さにも目を向けていました。お金があれば私たちは欲望を満たすことができます。好きなものを好きな時に手に入れられる、それは確かに便利で豊かさの一つの形です。でもそれは、その便利さの陰で私たちは何かを失ったのでしょうか。ありがとうが消えていく世界なのかもしれないなというふうに思いました。 ということで今日はまた5人8ピアノの、ね、BGM で、このまたお話の続きをしていこうかなと思っております。今日はね、396Hz の、サイン音が入っている、C528 で調律したピアノで即興演奏した、この楽曲をバックに続きをお話ししたいなと思っております。このありがとうが消えていく世界、昔は誰かに何かをもらった時にその人の顔や温かい声が浮かびました。これ少しだけど食べてねとか、お礼にこれ持って行って、そんなやりとりの中には言葉で表せない共感がありましたよね。けれども今私たちが手に物を取るときにそこに人の気配がほとんどありません。画面をタップすれば物が届く、感謝も気遣いも対話もなく届きます。それは便利であると同時に心を少しずつ乾かす仕組みなのかもしれないなっていうふうに思います。道徳感情論でアダム・スミスはこう言います。人間は利己心だけで動くわけはない。他者の幸福や不幸に共感してそれを願う心があると。この共感はお金や物では買えません。それと人と人との間に流れる見えない価値、現代の資本主義はこの共感を省略して効率性と利便性を最優先にしてきました。その結果物は溢れても心がどこかに乾いてしまっている、そんな時代に私たちは生きているのかもしれないなと思います。仏教では樽を知るという言葉があります。これは欲を抑えつけるのではなく、もう十分であると気づくことを意味しています。私たちが求めているのには本当に新しいものや高価なものなのでしょうかね。それとも誰かと分かち合う温かな時間なのか。今の世の中は物が簡単に手に入ったり簡単に捨てられる、100円ショップで買ったものが心に残らないのは当然なのかもしれませんね。でも一度心の断捨離をしてみる、いらないもの、いらない情報、いらない比較、それを手放していくと自分にとって本当に大切なものが見えてくるのじゃないかな。アダム・スミスは公平な第三者の視点を説きました。自分の行動を外から見つめて社会にとってどうかを問う、これは仏教の無我の教えと通じます。自分中心の視点を離れて世界との調和を見つめること、私たちが日々欲望に飲み込ませそうになるときにこうした視点は心の羅針盤になってくれるのかもしれませんね。さて今日は 396Hz のサイン音が入った、ピアノ即興演奏での BGM でお送りしましたけれども、 369Hz の音は不安とかトラウマとか恐怖からの解放と言われております。人々のね、苦しみを解消させて、過去に起こった嫌なこととかね、そういうものの心の傷を癒すと言われています。皆さんね、何らかの不安とかね、罪の意識とかトラウマとか持っていると思うんですけれども、その不安な感情を緩和させてくれるというふうに言われておりますけれども、感情に働きかけて自分を解放を、自分のね、解放を促して、聞いた後にも心も体も少しね軽く感じていただければ嬉しいなと思っておりますが、いかがだったでしょうか。さて今日ね、アダム・スミスのお話からいろんなことをね、お伝えしているんですけれども、今日はねちょっとスピリチュアルの視点からの豊かさっていうと、やはりさっき申し上げました仏教のね樽を知るという言葉からかなと思っておりますけれども、すでにあるものに気づくというね知恵なんですよね。これは 私たちは何かを手に入れることでこう安心しようとしますけれども、本当の安心は手放すことから生まれることもあると思います。持ち物を減らすとか スケジュールを詰め込まない、これは私もね、反省しなきゃいけないところなんですけれども、それと比較する気持ちを手放したり、心の余白が生まれたときにそこに本当の豊かさが生まれてくると流れてくるのじゃないかなと思っております。スミスが見抜いた教官は現在にも通じますね、資本主義とかっていうのね、効率のための、仕組みですけれども、私たちが教官とか思いやりを忘れない限り、この仕組みもまた温かいものにならないのではないかなというふうに思いますね。例えばね、さっき一番最初に申し上げた私の、作った野菜を近所の人にあげたりとかもらったりとかすることですね。野菜もね、毎日毎日こう水をやってね、こう目を見たりとかね、ずっとね野菜の世話をするんですけれども、本当にねもう愛情込めて作ってるのでね、美味しくいただいてほしいなというふうに思って近所の人に渡したりするんですね。例えば私たちは買い物をするときに、これだから誰が作ったのかなとか、これは本当に必要なのかなとか、そう問いかけることが小さな祈りにも似ていますね。最初に話したお隣さんから庭で採れた野菜ですと渡されたりとか、お祝いごとには紅白まんじゅうとかお赤飯を配られたりとか、そこにあったのは単なる物のやり取りではなく気持ちの循環だったのだと思います。またお金の世界では、現代は便利です、お金さえあれば物がすぐに手に入る、その代わり贈り物の裏にあったぬくもりとか、ありがとうどうぞという心のやり取りが少し薄れてしまったようにも感じますね。アダム・スミスが道徳感情論で語った共感はまさにそのぬくもりのことなのかもしれません。また地球環境の視点から見た豊かさとは、現在の大量生産大量消費社会では便利さの裏で地球が悲鳴を上げています。海に流れ着く大量のプラスチックごみ、森を失い続ける熱帯雨林、気候変動による異常気象、便利な生活を送る私たち一人一人が必要以上に持ちすぎていないかと問い直す時かもしれません。また、仏教のね、樽を知るという言葉なんですけれども、先ほどから何度も出てきておりますが、これは自分を我慢させることとかではなくて、もう十分にあると気づくことですね。例えば、毎日新しい服を買わなくても、毎シーズン新しい家電を揃えなくても、すでに私たちはたくさんのものを持っています。その気づきは地球の負担を軽くして、未来の子どもたちへの贈り物にもなるんですよね。アダム・スミスは国富論で富を語りましたけれども、現代の私たちが問うべきは心の富なのかもしれません。あなたが豊かに感じるのはいつですか？大切な人と過ごす穏やかな時間や、自然の中で深呼吸をしたとき、誰かの笑顔にね、触れたとき、そんなとき私たちは本当の豊かさを感じるはずなんですよね。私たちの選択一つ一つが祈りになり得ます。地球に優しいものを選ぶ、必要な分だけ手に入れる、物を買うときにこれを作った人は誰だろうと思いを馳せる、これは自分のためではなく見えない誰かや地球全体への祈りになるのではないかなと思っております。本当の豊かさとは物質とかではなくて、あなたの心がどれだけ自由に平穏かにあるのかもしれませんね。欲望に突き動かされるのではなくて、必要なものを必要なだけ手に入れ、残りの時間とエネルギーを人や自然に注ぐ、それは不便かもしれませんね。でもその不便さの中に私たちが忘れてきた共感や信頼が息づいているのではないかなと思います。物やお金を超えた見えないけれども確かにある豊かさ、それは私たちの心の静けさや人とのつながりの中に隠れているのかもしれません。最近私もちょっと忙しかったので、自然の中に椅子に座ってゆっくり風を見たりとか、あと小鳥の声を聞いたりとか、そんなことをする時間もね、忘れてたんですけれども、この間ね、庭にね椅子を置いたんですよ。そして、その椅子に座って何もせずずっと座ってる、 その時間がね、やっぱりその時間を作ることで太陽に当たってね、じーっとこう座ってるだけなんですけれども、まあ必要な時間だなと思いました。こう虫のね、羽音も聞こえたりするんですよね、ブーンって。まあ、そういう心に余白を持つというか、そういう時間も本当に必要だなっていうふうに思いましたね。アダム・スミスはね、実は250年以上も、まあ、前の人なんですよね。彼の言葉が今も私たちに問いかけています。あなたにとって豊かさとは何ですか。まあそんなことを言ってもね、味噌もね、米も買わなくちゃいけないしね、まあ、味噌は作ってるんですけどね、米も作ってますね今年は。まあそういうふうに、そんなね、問いかけを改めてね、自分は感じましたね。皆さんもね、よかったらちょっと、アダム・スミスの国風論読んでみてはいかがでしょうか。それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。今日のこの時間があなたの心に小さな光を灯しますように。 Love for All Things、 岡本美沙でした。それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。